今日は清水剛史レポーターが電気通信大学にお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水剛史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まゆみさん、今日はですね、ちょっと雲は出ているんですけれども、もう青空が晴れ渡っておりましてですね、なんか先週に比べるとちょっと気持ちあったかいかなという感じなんですけれども、外の気温が先ほどちょっと測ってきましたらば 17.2 度で、湿度が 41% ほどでして、まあ、ちょっと長袖のインナーにジャケット羽織ってちょうどいい感じの気候となってます。
そうですか、なんか気持ちよさそうですね。
そうですね、なんかちょっと最近寒いなっていう日が続いていたので、なんとなくやっぱりここへ来てようやく本当に秋っぽい気候なのかなっていうふうに思います。
はい、
はい、さて今日はですね、電気通信大学さんにお邪魔しております。コロナ禍の間、私もちょっとこのコーナーもお休みだったんですけれども、2019年、4年前にこの時期に学園祭があるということでお邪魔したんですね。それ以来の、はい、お邪魔している形なんですけれども、
はい、
電気通信大学さんの調布祭、こちらもですね、コロナ禍いろいろな形で配信ですとか、あと去年はちょっと入場制限などをされている中で開催されていたそうなんですけども、今年は本当にコロナ禍以前の形で、開催されるということでですね、今日はちょっとですね、そのことを中心にお伺いしていきたいと思います。
はい、
さて今日はですね、この第73回電気通信大学さんの学園祭調布祭のですね、実行委員長でいらっしゃいます八尾谷浩さんにお話を伺います。八尾谷さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
八尾谷さんは、まあ、今何年生で、普段大学ではどんなことを勉強されているか、ちょっとそこからよろしいですか。
はい、自分は現在2年生で工学系について学んでいます。まあ、具体的に言うと材料の力学だったり、あとは計測系の勉強についても主にやっていますね。はい、
2年生ということなんですけれども、だからまさに去年入学をされて、まあ、今年2年生で、大丈夫ですよね。
はい、そうです。
何かあることはなく、はい、はい、だから、要するに、まあ、コロナ禍の本当にちょっとなんかいろんなものが自粛していた時期は、まあ、大学生ではなかったということで、まあ、去年からということで、はい、去年はどうでしたか、学園祭というのは。
そうですね、去年はまあ人数制限があった中とはいえ、それでもまあ累計1万人が来る、まあ、大きなイベントだったので、まあ、逆に言えば今年のコロナ前の状態を想像できないっていうのがあって、やっぱそういう意味でも、まあ、委員長としてどういう調査を作り上げていくかっていうのは、まあ、この期間、まあ、楽しみつつも、まあ、緊張しつつ、まあ、全力に取り組めたかなって感じではあります。
僕がいた大学なんかは3年生の人が実行委員長とかをやってって、まあ、執行部とか三役とかも大体3年生が多かったんですけども、こちら電通大さんでは結構2年生の方が主になるんですか。
はい、そうですね、まあ、調布祭はまあ主に2年生が執行大で、あとはまあ1年生がで、基本的に3年生は引退しているのが現状の形となっていますね。
今年はちなみに今何人ぐらいで実行委員はその文化祭を回してるんですか。
そうですね、現在1、2年生でまあおおよそ75人で、まあ9、まあ、3年生含めて90人ぐらいのまあ規模感で、まあ、ちょうどこれがコロナ前の最盛期の規模感にだいぶ近づいてきていて、復活の兆しが見えてきたって感じでもありますね。
で、私今日その校内に案内していただいて、まあ、文化祭実行委員会さんのサークル等ですか、その本部のあるサークル等にご案内させていただいたんですけども、そこともまた違うちょっとスタジオのようなところに実は案内されたんですけれども、なんですか、テーブルが、2つ並べられて、椅子が4つ並べて、で奥の方にグリーンバッグがありまして、なんか配信でもできるようなちょっとすごいミキサーの機材とかもいっぱい置いてあるんですけども、ここは何の場所になるんでしょうか。
そうですね、ここはまあ学生が使うことが、自由に使うことができる配信スペースで、まあ、基本的にミキサーもスイッチャーも、あと配信用のパソコンまでセットしてあって、いつでも配信が行うことができるという環境になっています。
なんか本当にちゃんとしたライトとかも3と4とありまして、大きなオーロラビジョンみたいなテレビジョンも置いてあって、学園祭が、だから先ほど言いましたけれども、コロナ禍で配信しかしていない頃にここから何かやってたとかあったんですか。
そうですね、自分はその時いなかったので詳しくはまあ分からないんですが、まあ、実際配信系の企画があったので、おそらくまあここかまたもう一箇所ある配信スタジオでやったものかなというふうに思います。
今年は何かその企画の一環で事前にここを使って何かやるってことは何もないですか？
そうですね、今年は配信というのは一切取りやめているので、まあ、今年はまあそこで配信するっていうことはなかったですね。はい、
ではですね、まあ、改めましてですね、今週末に行われます電気通信大学さんの学祭でもある第73回調布祭について伺っていきたいんですけれども、今年はどういったテーマで行うんですか？
はい、今年の調布祭のテーマはズバリ電通革命です。でもこれにしたのは理由があって、私たち東大というのはコロナ前の調布祭の姿を知らないんですね。で、今年の調布祭というのはいわゆる過渡期、コロナを挟んで新しい形に変わっていくその姿というので、今年は電通革命というのでより新しい姿を求める調布祭、それが今年のテーマです。はい、
なんかやっぱりなんていうの、さっきも言いましたけど中断があったわけじゃないですか。だからなかなか上の代からのそういう引き継ぎとかも難しかったと思うんですけど、そういったことってのはどうでしたか？
そうですね、やっぱり伝統的な部分が断たれている部分は多くて、引き継ぎに関してはだいぶ難を抗しましたね。ですがやはり去年一度対面でやっている分、まあ、今年は最低限のソースはあったので、それで今年はまあより発展的なものができるっていうので、まあ、これには先輩に感謝しかないですね。はい、
先ほどの、ね、テーマを決めるときとかっていうのはどうですか？皆さんけんけんがくがくといろいろとお話しあったんですか、それともすんなり意外とテーマは決まったんですか？
そうですね、割とすんなり決まりましたね。まあ電通革命っていうのが割と語感がいいっていうのもあって、そのままスルッと決まってしまいましたね。はい、
でですね、まあ、今週の金曜日24日からまあ行われるわけですけれども、3日間、各期間中のなんかメイン企画とかっていうのを教えてもらっていいですか？
はい、24日金曜日はプロレスラーが実際に来てプロレスを公演します。11時13時とあと15時の3回公演があるので、まあ、皆さんぜひ来てください。で、25日は行動にて電通大にてタイピング最強を決めるタイピング大会が行われます。
タイピングってあのパソコンで打ったりとかするあれですよね？
そうですね、まあ、電通大生基本的に今情報系の学生が多いということもあって、まあ、タイピングが基本的に早く、実際大会の参加者もまあ猛者しかいないので、まあ、皆さんぜひ来てくださいって感じですね。はい、
院内でちょっと試しにそれぞれ誰が何分ぐらい、うちで一番早いやつはこれぐらいじゃないかとかってやったりしたんですか？
そうですね、院内でも1回やって1人めちゃくちゃ早いやつがいましたね。まあ、ただ大会の参加者は基本的にそのレベルだったので、だからそのレベルの8人が決勝で戦うっていう姿が見られるので、まあ見ててぜひ楽しいなと思うので皆さん来てほしいですね。
まさに予選はやってるんですね。やって決勝戦が土曜日に。
そうですね、まあ、1回スコアで集計して、そのスコアの上位順が決勝に出られるので、まあ、実質予選は終わってますね。
どれくらいの速さだったかって覚えてます？皆さん上位の方なり委員の方でもいいですけど。
そうですね、細かな速度は覚えてないんですが、確か1秒間に20単語、20を打つみたいな速さで、なんか、1秒間ってなんだっけみたいな、そういう感じでしたね。
はい、今話を聞いてて、ちょっと僕らとはレベチな感じがしたんですけれども、あ、それは相当楽しみというか、
はい、
はあ、で、最終日ですね、26日に関してはどうでしょうか、メイン企画は。
そうですね、26日はまあ、3日間の中で多分一番ゲストが来ます。で、それに加えて露店の中で一番うまい飯を決める味コン、味一番コンテストと、あとはサークルの教室展示の中でどれが一番最高なのかを決める展示大賞、この2つが主に行われます。はい、
芸人さんとかなんかタレントさんとかそういった方々ったらお呼びしないですか？
あ、そうですね、今年はガンバレルーヤさんとアイロンヘッドさんが来ます。これも26日の日曜日に来ますので、まあ、皆さんぜひ見に来てください。
改めてね、八百屋さん、まあ、委員長になられて、まあ、1年だと思うんですけども、ここまで来るのにもあと3日4日ですけれども、どのあたりが大変だったなとかってのは覚えてます？今まさにとかでもいいんですけれども。
そうですね、まあ、基本的なやっぱ学園祭を行うベースっていうのは去年の段階でだいぶ仕上がってたんですけど、それを発展、より発展的にするためにどうすればいいかっていう部分が、まあ、それこそ本当に伝統が断たれていたので、そこを新しく再興するっていうのは割と難しかったですね。まあ、企画にせよ広報にせよ、まあ、やっていなかったことの方が多かったので、まあ、それをいかにしてやるかっていうのが難しかったですね。で、まあ、当然今年もまあ現時点でももっとよりできたなっていう部分はあったので、 まあ、これからに乞うご期待という感じでもありますね。はい、
ありがとうございます。電気通信大学さんの学園祭第73回調布祭はですね、今週末11月24日の金曜日から26日の日曜日にかけて3日間開催されます。電気通信大学さんのキャンパス内で行われます。住所はですね、調布市調布が丘 1-5-1番です。京王線調布駅からですね、甲州街道の方に歩いて行っていただきまして、徒歩5分ほどで場所が着きます。お問い合わせはですね、メールでお願いいたします。info@uec.ac.jp info@chofusai.uec.ac.jp になります。期間中は、朝何時から夜、まあ、何時までやってるんでしょうか。
そうですね、会場時間は朝10時から18時となっています。
ございます。まゆみさん、
はい、
あのさっきのこうプロレスですとか、あとタイピングナンバーワンとか、やっぱりちょっと今年もこの調布祭盛りだくさんのイベントがありますので、ぜひともですね、もう近隣の方々、あの若い皆さんをですね、応援するような気持ちでですね、足を運んでいただけるといいかなと思います。はい、というわけで今日はですね、調布市、失礼しました、ですね、第73回調布祭のですね、実行委員会委員長であります八尾屋光さんにお話を伺いました。八尾さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオにお返しします。
はい、八尾屋さん、ありがとうございました。ご紹介いただいただけでも随分ね、楽しいことがいっぱいあるなと思いますけど、それ以外にもね、まだまだ楽しいこともあります。電気通信大学の今回は電通革命ということですから、皆さんぜひ、見に行かれてみてはいかがでしょうか。さて、明日は岡本幸子レポーターが、紅茶専門店風車さんからお送りする予定です。